少年と樫の木、作、小島千佐。ある夏の夜、一人の少年が都会の真ん中に立っている高い大きな樫の木に登り、周りをキョロキョロ見渡していた。危ないなあ、こんなところで何をしているんだろう。少年を見ていた人々は、口々にそうつぶやいた。何しろ樫の木は、上に登れば町全体が見下ろせるほど高いのだ。その樫の木のてっぺんに少年は登っているのだから、危ないと言われるのも無理はない。しかし、下を見下ろした景色は素晴らしいものだ。木は小高い丘になっているところにあるので、町全体の景色を見ることができるのだ。夜の暗闇の中にビルの明かりや家の窓から漏れる光がキラキラ輝き、まるできれいな夜空を見ているようだ。しかし、都会のガスの匂いや生暖かい都会の空気が少年を包み込んだ。少年は改めてここは都会だと実感した。とその時、ドーンと大きな音が鳴り、夜空に明るい花が咲いた。少年は待っていましたと言わんばかりに目を輝かせて、夜空の花火を見つめた。高いところにいるので、花火が余計大きく美しく見えた。この美しい花火を見ていると、排気ガスの匂い、ゴミだらけの道などの都会の苦しみを、しばらく少年は忘れられたような気がした。次の日も少年は樫の木に登った。ちょうど夕方だったので、落ちていく夕日を見ることができた。美しい夕日は少年の都会の苦しみをさっとすくって海へ沈んでいった。少年は晴れ晴れとした気持ちで家へ帰っていった。それから毎日少年は樫の木に登った。嬉しいことがあれば樫の木も一緒に喜ぶようにして美しい景色を見せてくれ。悲しいことがあれば慰めるように美しい景色を見せてくれる。少年は樫の木から降りると幸せな気持ちになっていた。いつの日か樫の木は少年の親友のような存在になっていた。やがて季節は秋となった。今日も少年は樫の木のところへ行こうと家を出ようとした。ちょっと待ちなさい。今日から家庭教師の先生が来られるの。もうすぐ時間だから行かないで。それに外は雨が降ってるでしょ。少年は母に引き止められ、しぶしぶ家に残った。しばらくして家庭教師の先生が来た。教え終わると母とおしゃべりを始めた。つまらない話だったので、部屋に帰ろうとした時だった。そうそう、あの丘に立っている大きな木、今日切り倒されるんですって。少しかわいそうじゃないですか。家庭教師の話を聞いた途端、少年は家を飛び出した。これ、どこ行くの？傘もささないで、戻ってきなさい。母の言葉も気に留めず、少年は走った。冷たい雨が少年を打ちつける。白い靴に泥が飛び散る。それでも少年は走った。力の限り。やっと樫の木にたどり着いた。樫の木にノコギリの刃が食い込んでいる。ギコギコとゆっくり確実にノコギリは樫の木を切り倒していく。やめろ！少年はかすれる声で叫んだ。 遅かった。カシの木は切り倒され、クレーンで運ばれていった。走っても追いつくはずがない。雨の雫が少年の方を静かに伝った。少年は立ち尽くしたままだった。空を覆っていた黒い雲の切れ間から、太陽が顔を覗かせた。暖かな光が少年に差し込んだ。しかし少年の心は晴れないままだ。ふと横を見ると、木を切っていた作業員がこちらに走ってきた。君の大切な木を切り倒してしまったようだから、これ受け取ってもらえるかな。作業員はそう言うと、木の枝を差し出した。あのカシの木の枝だ。少年は黙って木の枝を受け取った。枯れかけた葉が何枚かついた太い枝には、どんぐりが三つなっていた。昔おじさんもよくこの木に登って遊んだんだ。だからおじさんも君と同じ気持ちなんだ。君にお願いがある。おじさんに代わってこのどんぐりを育ててくれないか？はい。少年は笑顔で返事をすると、作業員に一礼をして、足早に家へ帰っていった。晴れた空には虹がかかっていた。数週間後、少年はあの作業員に手紙を書いていた。おじさん、やっとどんぐりから芽が出ました。おじさんも一度見に来てください。庭では三つの緑色の芽が朝日を受けて光っていた。
音訳、ネット音訳バラの会。